今あなたがこの音声を聞いているスマホとかパソコンの画面の上部をちょっとだけちらっと見てみませんか？
ああ、ありますね。おそらくそこには当たり前のように、扇形のマークと青い B のようなアイコンが並んでるはずですよね。
そう、それです。もう現代社会においてこの2つってまるで空気とか水道みたいにあって当然のインフラじゃないですか。
ええ、確かに。あまりにも日常に溶け込みすぎちゃってて、普段その存在を意識することすら、まあないですよね。
呼吸をするように私たちはデジタルの恩恵を受け取っているというか。
ですよね。でも、ここであなたに一つ挑戦状なんですけど、Wi-Fi と Bluetooth って同じように電波を使ってワイヤレスでつないでるのに、一体何が違うの？なんで2つも必要なの？って聞かれたら、明確に答えられますか？
ああ、それは。
Wi-Fi はネットで、Bluetooth はイヤホン用でしょ？みたいな使い方ならすぐ出ると思うんですけど、その裏側にある技術的な理由ってなると、意外と言葉に詰まっちゃう人が多いんじゃないかなと。
そうですね。おそらくほとんどの人が口ごもるテーマだと思います。目に見えない技術に対する私たちの理解って、意外とその使えるから使ってるっていう表面的なところで止まりがちですからね。
なので、今回の徹底的な深掘りでは、ある非常に熱量の高い情報源をもとに、この謎を解き明かしていこうと思います。
はい。
ソースとなるのは、フィニックス愛知オンライン教室の広報担当者の方が執筆された IT 技術の裏側に迫るブログ記事です。この分析を通して私たちが挑むミッションは、単なる小難しい技術解説じゃありません。
もっと深いところですね。
はい。なぜ電子レンジを使うと Wi-Fi の動画が止まっちゃうのかっていう日常のイライラから、なんと第二次世界大戦中のハリウッド女優が思いついた驚愕のアイディアまで、この2つの通信規格の裏側に潜む波乱万丈な人間ドラマをあなたにお届けします。
いやー、このテーマを掘り下げていくとですね、私たちが完成された、洗練されたテクノロジーだと思い込んでるものが、実はものすごく泥臭い試行錯誤とか、途方もない歴史の積み重ねの上に成り立ってるってことが見えてくるんですよね。
そうなんですよ。ということで、まずはそもそもなんで私たちが無線をこれほどまでに求めたのか。時計の針を、1990年代のオフィスとか家庭に巻き戻してみましょうか。
はい。
当時のパソコンデスクの裏側って覚えてます？
もちろんです。専門用語で蛇のヌスって呼ばれるほどの、もう混沌としたケーブル地獄でしたよね。
蛇のヌス。いや、まさにそんな感じでした。
ええ、キーボードとかマウスをつなぐための丸い PS2 端子とか、プリンター用のパラレルポート、あと通信用のシリアルポートとか、もう機器ごとに端子の形もケーブルの太さも全然バラバラで。
ですよね。で、1996年に USB が登場して、端子の形こそ統一されたんですけど、よく考えたらあれって差し込み口が同じになっただけで、
はい。
机の上の物理的な線の数は実は1本も減ってないんですよね。
確かにそうなんですよね。
パソコンの裏側を掃除するたびにケーブルが絡まって、もう当時の技術者たちはこの線を地球上から全て消し去りたいって本気で願ってたんですよ。だとしたら、手っ取り早く目に見えない光で通信すればいいんじゃないかってなりますよね。
ええ、それが赤外線通信、いわゆる IRDA の始まりでした。
光ですね。
はい。そのアプローチ自体は実は非常に理にかなってたんです。赤外線ってテレビのリモコンなんかにも使われる技術で、部品代も安いですし、何より国の電波法の許認可が必要ないんですよ。
あ、なるほど。電波じゃないから。
そうです。光なので電波みたいに干渉を気にする必要がなかった。だから当時のノートパソコンとか携帯電話にこぞって搭載されたんです。
これ、ガラケー時代を経験してる人なら絶対に覚えてるあの儀式ですよね。
儀式ですか？
はい。友達と連絡先を交換するときに、携帯の赤外線ポート同士をぴったり向かい合わせて、通信が終わるまで息を殺してじっと待つやつですよ。
ああ、ありましたね。
あれって、なんか授業中に先生に見つからないように机の下でこっそり手紙を渡すようなスリルがあったじゃないですか。少しでも手がブレたり、間に誰かがさっと手を出したりすると、すぐに通信に失敗しましたって画面に出ちゃって。
いや、その例えはまさに赤外線の致命的な弱点をついてますね。光である以上、どうしても直進性が強すぎて、障害物に極端に弱いんですよ。
すぐしゃがられちゃう。
ええ。 数キロバイトのテキストデータくらいならまだしも、容量の大きなファイルを送ろうとすれば、何十分も機器を数十センチの距離で向かい合わせて、一切動かさずに固定し続けなきゃいけないんです。
うわぁ、それはきつい。
なので実用的な無線ネットワークとしてはあまりにも不便すぎましたね。
じゃあ、光がダメなら壁を突き抜ける電波を使えばいいじゃないかって素人の私は思っちゃうんですけど、でもそこには法律と権利っていう巨大な壁が立ちはだかっていた。ここが面白いですよね。
はい、非常に重要なポイントです。
電波って目には見えないけれど、実は土地と同じように誰かの所有物なんですよね。
まあ所有物というよりは、国家が管理する限りある公共の資源っていう表現が正確ですね。
公共の資源、なるほど。
電波って有限なので、勝手に全員が飛ばし始めたら渾身して社会がパニックになっちゃうんです。だからテレビ局とか大手のキャリアなんかはノイズが少なくて遠くまで届く、いわゆる電波の一途地を獲得するために国が行うオークションで数兆円という途方もない資金を投じてるわけです。
数兆円、つまりマウスとかキーボードのケーブルをなくしたいだけの家電メーカーが、ちょっとうちのパソコン用に電波貸してよなんて言っても、
ええ、
放送局並みの免許とか資金を用意できるわけがないですよね。使っていい電波が存在しないことこそが無線の最大の障壁だったと。だとしたらどうしたんですか。誰も使いたがらないゴミ捨て場みたいな周波数を拾ってきたとか。
まさにその通りなんです。
え、本当に。
はい、彼らが目をつけたのは誰も住みたがらないノイズまみれの無法地帯でした。それが1985年にアメリカの連邦通信委員会、FCC ですね、そこが例外的に開放した ISM バンドと呼ばれる周波数帯なんです。
ISM バンド、
ええ、その中でも特に代表的なのが 2.4GHz 帯ですね。
あ、 2.4GHz、 それって産業とか科学、あと医療の通信以外の用途なら免許なしで勝手に使っていいよっていうエリアですよね。
はい、そうです。
でもちょっと待ってください、私なんか聞いたことありますよ。 2.4GHz って水分子が一番共振して熱を持つ周波数だから、電子レンジの加熱用に選ばれたんですよね。
ああ、
そんな強力なエネルギーが飛び交う場所で通信するなんて、自ら火の粉に飛び込むようなものじゃないですか。
いや、実はそこ、この分野における最も有名な科学的俗説なんですよ。
え、違うんですか。
ええ、今回の情報源でも明確に指摘されてるんですが、 2.4GHz が水分子の共振のピークだから選ばれたっていうのは物理学的に完全に間違いなんです。
まさかの。
液体の水が最もエネルギーを吸収するピークって、実はもっと高い数十ギガヘルツの帯域にあるんですよ。
じゃあなんで電子レンジはわざわざその 2.4GHz 帯を使ってるんですか。
それはですね、複数の要素が絡んだ大人の事情により妥協の産物なんです。
大人の事情。
はい、周波数が高すぎると表面しか温まらないですし、逆に低すぎると巨大なアンテナが必要になっちゃうんです。
なるほど。
中まで適度に電波が浸透して、かつ当時の技術で安価に作れるマグネトロンっていう真空管の性能とか、あとは何よりレーダーなどの重要な通信と混信しないように国際的に割り当てがしやすかったっていう理由から、その周辺が選ばれたんです。
面白い。要するに電子レンジっていうのは何千ワットっていうパワーで電波を放つ密閉された電波の火炎放射器であり、それがスラム街のど真ん中にドカンと置かれてる状態なんですね。
まさにそういう表現がぴったりです。
FCC は一等地は貸せないけど、その火炎放射器が火を吹いてる路地裏なら家賃タダで勝手に通信していいぞって言ったわけだ。でもそんなノイズだらけの過酷な環境でどうやってデータを無事に届けるんですか。
普通に考えたら不可能ですよね。一つの周波数でじっと耐えようとしても、電子レンジのノイズに完全にかき消されてしまいますから。
ですよね。
だから彼らは真っ向勝負を諦めたんです。そのノイズをかわすための根幹技術のアイディアは、なんと IT の研究所からではなく、1940年代のハリウッドからやってきました。
出た。ここで登場するのが今回のソースの中で私が一番興奮した人物、ヘディ・ラマーですね。
はい、彼女です。
当時、世界一美しい女性って称されたハリウッドのトップ女優でありながら、その裏の顔は筋金入りの天才発明家だったっていう。
ええ、彼女の経歴は本当に得意です。彼女はもともとナチスに兵器を供給するオーストリアの軍需実業家の妻だったんです。
はいはい。
夫の開く晩餐会では、彼女はただの美しい妻として扱われていたんですが、そこで交わされる兵器や無線誘導の高度な技術議論を、 なんとすべてその明晰な頭脳に記憶していたんですよ。
すごいですよね。で、その後支配的な夫から逃れてアメリカへ渡って女優として大成功を収めると。
ええ。
でも第二次世界大戦でナチスの U ボートが客船を沈めて子供たちが犠牲になっているニュースを見て、彼女はハリウッドの自宅の政治台に向かって本気で処理のシステムを発明し始めたんですよね。
その通りです。
魚雷を無線で誘導したい。でも一つの周波数で電波を出し続けたら敵にバレて妨害電波、いわゆるジャミングを当てられてしまう。ここで彼女はどう考えたんですか？
ここが彼女の天才的なところなんですが、一つの周波数が狙われるなら電波のチャンネルを絶えず切り替え続ければいいと考えたんです。
おお、前衛音楽家のジョージ・アンタイルと共に考案したのが通信の概念そのものを吹っ返す周波数ホッピングという技術でした。
音楽家と一緒に考えたから、あのチャンネル切り替えの動機に自動ピアノの巻き紙、ピアノロールの仕組みを応用したんですよね。
はい、そうです。しかも使った周波数のチャンネルの数が88。これピアノの鍵盤の数と全く同じじゃないですか？
ええ、非常に美しい設計です。
通信の周波数をピアノの鍵盤に見立てて、送信側と受信側が同じ楽譜を共有してメロディーみたいにランダムに弾き続ける。敵からすれば電波が一瞬で消えて別の場所から聞こえてくるから妨害のしようがない。
まさに芸術と科学の完璧な融合ですよね。このアイディアは1942年に秘密通信システムとして特許が成立しました。ただアメリカ海軍の反応は非常に冷酷なものでした。
ああ、ソースを読んで私も怒りを感じましたよ。魚雷に組み込むには複雑すぎるって切り捨てて、あろうことか女優なら発明なんてしないでその美しい顔を使って戦時国債でも売っていればいいって冷遇したんですよね。
はい。
これほど画期的なアイディアが女性への偏見のせいで引き出しの奥深くへしまわれてしまった。彼女は特許の有効期限が切れるまでたった1セントの収入も得られなかったんですよね。
痛ましい歴史の事実です。しかしこの周波数を散らして飛び回るという彼女の思想は死んでいませんでした。
はい。
半世紀の時を経て私たちの身の回りのケーブルを消し去るために蘇ることになるんです。
つまり1994年にスウェーデンの通信機器大手エリクソン社が携帯電話とヘッドセットをつなぐケーブルをなくすために研究を始めた時、彼女のアイディアが武器になったんですね。これが後に5社の企業連合によって Bluetooth という規格になると。
はい。直訳すると青い歯という奇妙な名前なんですが、これも歴史的な背景があるんです。
王様の名前ですよね。
ええ。10世紀にバラバラだったデンマークの部族を平和的にまとめ上げたバイキングの王ハラルド・ブルーティースに由来しています。乱立する周辺機器を一つの無線規格で平和的に統合したいという願いが込められているわけです。
あの有名なロゴマークも王様のイニシャルであるルーン文字を組み合わせたものですよね。ではこの王様がさっき言ってた 2.4GHz 帯のノイズまみれのスラム街をどうやって生き抜いたのか、それがヘディ・ラマーの周波数ホッピングだと。
その通りです。 Bluetooth は 2.4GHz 帯を79個の細かなチャンネルに分割しました。
79個。
そして送信機と受信機が同期してなんと毎秒1600回という凄まじいスピードでチャンネルを飛び回りながらデータを細切れにして送るんです。
毎秒1600回。つまりあの電子レンジがドカンと火炎放射器をぶっ放してるノイズにぶつかったとしてもダメージを受けるのはわずか1600分の1秒だけってことですか？
へえ、そういうことです。
すぐに次のチャンネルへ逃げるから人間の耳には音声が途切れたようには聞こえない。いや、まるで凄まじい嵐の中で雨粒と雨粒の隙間を縫うようにして軽やかに踊り続けてるようなものですね。
美しい比喩ですね。ただ複数で踊るためには指揮者が必要になります。
指揮者？
ええ。そこで Bluetooth にはピコネットという概念が組み込まれました。1台の親機マスターが主導権を握って最大7台の子機スレーブを従える1対7の小さな王国を構築するんです。
ああ、なるほど。なんで7台っていう制限があるのかなってずっと思ってたんですけど、マスターが毎秒1600回のダンスのタイミングを全員に指示してるからなんですね。
そうなんです。
それ以上増えると指揮者の処理が追いつかなくなってダンスのステップが乱れちゃうからだ。
まさにその通りです。非常に緻密な時間管理を行っているため統率できる限界があるんですよ。さて、 Bluetooth がそうやってパーソナルな空間を制覇してケーブルをなくそうとしていた頃、
はい、
同じスラム街のすぐ隣の区画では もう一つの巨大な企画が目を覚まそうとしていました。
Bluetooth がマウスやイヤホンっていう軽量なデータ向けなら、もう一方はインターネットの巨大なデータを運ぶための高速道路、つまり Wi-Fi ですね。
ええ。
ソースによれば、Wi-Fi の祖先は1971年にハワイ大学で作られたアロハネットだとか。
はい。ハワイって島々が海で隔てられているため、有線ケーブルを敷くのは困難だったんですね。
まあそうですよね。海越えないといけないし。
ええ。そこで各島からオアハ島のホストコンピューターへ無線でデータを送ろうとしたんです。ただ複数の島が同じ周波数で同時にデータを送信すると、
はい、
電波が空中で衝突、つまりコリジョンして壊れてしまうという問題がありました。
ああ、島同士がお互いの声を聞かずに一斉に大声で叫んだら誰の声も聞き取れなくなっちゃうわけですね。じゃあどうしたんですか？
非常にシンプルです。送信してみて、もし衝突したらランダムな時間だけ待ってからもう一度送信するというルールを作りました。
待ってから再送する。
ええ、このハワイで生まれた考え方が後の Wi-Fi の根幹技術へとつながっていくんです。
それが1997年に国際標準規格 ISSE02.11 として策定されたと。
そうですね。
でも 802.11B 対応ルーターなんて名前じゃ誰も買わないじゃないですか。そこでブランド専門会社が考えたのが Wi-Fi っていう名前。ここで私一つ疑問があるんですけど。
何でしょう？
Wi-Fi ってワイヤレスフィデリティの略なんだよって昔聞いたことがあるんですけど、これって本当ですか？
ああ、実はそれもよくある誤解なんですよ。
え、違うんですか？
はい。完全に後付けの造語です。音響用語のハイファイってありますよね。
ハイフィデリティ。
ええ。それに響きを似せて親しみやすくしただけで、何かの略称ではないんです。後から業界団体が、The Standard for Wireless Fidelity っていうそれっぽい標語を広告で使ってしまったんですが、言葉の正体は純粋なマーケティング用語に過ぎないんです。
なんと。見事に騙されてましたよ。いやーびっくり。さて、ここで今回の深掘りの最大のミッションである、なぜ Wi-Fi と Bluetooth の2つが必要なのかっていう確信に入りましょうか。
はい、ここが一番面白いところですね。
ソースの分析が見事なんですけど、要するにこの2つは設計思想において捨てたものが真逆だからなんですよね。
ええ、そうです。技術には必ずトレードオフが存在しますから、全てを完璧にこなす魔法の電波なんてありません。
整理すると、Wi-Fi は圧倒的な速度のために電力を捨てる道を選んだ。
はい。
大容量の動画とかデータを爆速で運ぶために周波数の幅を広く陣取ってガンガン電力を消費する。でもルーターは壁のコンセントにつながってるし、パソコンもバッテリーが大きいから気にしなくていい。いわば電力だもりの高速道路ですよね。
一方で Bluetooth はイヤホンとかマウスを小さなバッテリーで何ヶ月も動かさなければなりませんよね。
そうですね。すぐ電池切れたら困るし。
そのためには通信のスピードや飛ぶ距離をギリギリまでそぎ落として省エネに全振りする必要があったんです。
なるほど。つまり電池を長持ちさせるために速度を捨てた。こっちは省電力の路地裏の小道ってわけだ。
ええ。
目的が違うから電波の使い方、つまりマナーも全く違うんです。
Bluetooth が毎秒1600回投薬する隙間を縫うダンスなのに対して、Wi-Fi はどうやって通信してるんですか？ハワイのアローハネットの進化版ですよね。
はい。Wi-Fi は CSMA&C という方式を採用しています。
ちょっと難しそうな名前ですね。
専門用語は覚えなくていいんですが、仕組みとしては周囲を確認して、誰も電波を出していない空き状態になってから送信を始めるというものです。
ああ、空気を読む感じですか？
ええ。暗闇の部屋の中で誰かが喋り終わるのを待ってから自分が発言するような非常に礼儀正しい譲り合いの方式なんですよ。
なるほど。全てがつながりました。これでなぜ電子レンジを使うと Wi-Fi の動画がくるくる回って止まるのかが完全に説明できますよ。
どういうことでしょう？
電子レンジが動いている時って扉の隙間からほんの一かですがノイズが漏れてますよね。微弱の電波で通信している Wi-Fi からすれば、そのノイズはどう聞こえてるんですか？
Wi-Fi から見ればすぐ目の前で耳をつんざくような巨大な花火大会が突然始まったような状態になります。圧倒的な爆音のノイズですね。
で、Wi-Fi は CSMA&C っていう暗闇の部屋で空気を読む礼儀正しい性質を持ってるから、花火大会が終わるまで、あ、今は誰かが大声で喋ってるな、道が混んでるからお先にどうぞって言って自分が送信するのをピタッと止めてひたすら待機しちゃうんだ。
その通りです。電子レンジの加熱が終わるまで Wi-Fi は律儀に待ち続けます。 だから動画のデータが届かなくなり止まってしまうんです。
うわ、元気すぎる。じゃあ一方で Bluetooth はどうですか？
どうなると思います？ Bluetooth は花火が上がってようが大声で叫ばれてようがお構いなしですよね。お、ここノイズあるわ、次次って感じで隙間を縫って毎秒1600回ジャンプし続けるから電子レンジの影響を受けにくいわけだ。
そういうことです。ただ Wi-Fi にとってもこの譲り合いは限界に来ていました。そこで近年 Wi-Fi は 2.4GHz 台のスラム街を抜け出して 5GHz 台や 6GHz 台というノイズの少ない広く空いた高級住宅街への引っ越しを進めてるんです。
ああ、最新のルーターで帯域を切り替えられるのはそのためなんですね。じゃあ Bluetooth も一緒に高級住宅街に引っ越せばいいじゃないですか。
実はそう簡単にはいかないんですよ。 2.4GHz 台には世界中どこでも共通して免許不要で使えるという最大のメリットがありますから。
あ、国によって電波の法律が違うからか。
ええ、もし周波数を変えてしまうと旅行先に持っていったイヤホンが国によって使えないという事態が起こり得ます。
それは困る。
だから Bluetooth は路地裏にとどまりつつ、ノイズの多いチャンネルを自ら学習して避ける適応型ホッピングという賢い技術へと進化しました。
さらにソースによると、BLE、Bluetooth Low Energy っていう超省電力規格も誕生したと。常に親機とつなぎっぱなしにするんじゃなくて、必要な一瞬だけ起きて、ここにいるよって通信して、すぐにまた深い眠りにつく。
ええ、この究極の省エネ技術のおかげで、ボタン電池1個で1年以上動くエアータグのような紛失防止タグとか、スマートウォッチのような生活インフラが実現したんです。
いやー、すごい。大通りである Wi-Fi と、毛細血管のような路地裏である Bluetooth、 この2つがそれぞれの哲学で進化を遂げたからこそ、現代の巨大なデジタル社会がスムーズに機能してるんですね。
はい、まさにその通りです。
リスナーの皆さん、いかがでしたでしょうか？今あなたがワイヤレスイヤホンを耳に入れて音楽を聴くとき、その豆粒のような小さな機械の中では、80年前にナチスの暴虐から世界を救おうとしたハリウッドの天才女優が描いた88個の鍵盤を飛び回るピアノの楽譜が毎秒1600回絶え間なく演奏され続けてるんです。
ええ、
軍事兵器を無効化するために生まれたアイデアが、時を超えてあなたに音楽と自由を届けてるんですよ。
技術って単なる無機質な数式やコードの集合体じゃありませんからね。そこには必ず困難を打破しようとした人々の執念と歴史のドラマが深く刻み込まれてるんです。
そうですよね。今回の深掘りを通してあなたに一つだけ持ち帰って考えてみてほしいことがあります。
何でしょうか？
明日あなたがまた何か新しくて滑らかなデザインの最新テクノロジーに触れた時、少しだけ立ち止まって想像してみてください。この洗練された機能の裏側には、過去に誰かに嘲笑されたアイデアや時代遅れだと見捨てられた技術が形を変えて静かに息づいているのではないかと。
ええ、
あなたの身の回りにある当たり前は一体誰の、どんな執念から生まれたものなのでしょうか？ぜひ探求してみてください。